天に向かって目を上げ、下に広がる地を見渡せ。天が煙のように消え、地が衣のように朽ち、地に住む者もまた、ブヨのように死に果てても、私の救いはとこしえに続き、私の恵みの技が絶えることはない。最近の AI というのはなかなかすごいなと思います。多分基本的な仕組みはウェブ検索と変わらないんだと思うんですけども、普通のウェブ検索とは違って、こちら側のちょっと曖昧な記憶とかでも、それをプロンプトに入れると、その意味を汲み取ってくれて、そして可能性のある事柄をいろいろと提示してくれる、そういうものなんですね。ウェブ検索だと完全に当てはまるか、それに似た言葉をウェブから引っ張り出してきて、参照を示す程度だけども、チャット GPT になると、その可能性があるものの候補までいくつも示してくれるっていう、なかなかすごいなと思いました。というのも、小学生の頃だと思うんですけども、記憶に残っているいくつかの物語があるんですが、とてもうろ覚えで、で、そのうろ覚えで覚えている事柄をプロンプトに入れていくと、それはおそらくこれこれの可能性がありますって、いくつか示してもらったんですね。どうしても、知りたかったので、三つの物語を調べていたんです。とっても自分の記憶もあやふやなんですけども、僕はきっとこれは小学校の頃に読んでるんだよなと思って、しかも、教科書ではなくて、なんか、副読本か、あるいは先生がプリントして渡したものだったんじゃないかと思われる。そういう、もので目にした三つの物語でした。一つ目は中身もタイトルも非常によく覚えていた。つまり印象に残っていたんですが、サーカスの馬という物語でした。で、これが、安岡翔太郎という人が書いたんだということをチャット GPT で教えてもらった。もう一つが今日の説教のタイトルにもなった一切れのパンという話で、これはもう話の中身もほぼよく覚えていましたが、どういう背景を持った物語なのか、作者が誰なのかっていうようなことを少しはっきり知りたくて、やっぱりチャット GPT のお世話になったんですね。で、最後の3作目っていうのが一番苦労しました。もう私自身もうろ覚えだったし、チャット GPT もいくつか候補を挙げてきた。だから確定的にこれだというふうには、チャット GPT も示せなかったというお話なんですが、うろ覚えの内容としては多分ね、これサンマだったと思うんですね。このサンマがもう焼かれていて、しかしどうしても海に帰りたくて、いろんな動物に助けを求める。で、しかし、あちこち食われちゃうわけですね。で、最後の最後は目玉までほじくり返されて、そして砂に埋まってしまうという、なんだか知らんけど、めちゃくちゃ悲しいお話なんですが、とっても印象に残っていたので、そのあやふやな記憶を丸ごとチャット GPT に振ってみたら、いくつかの候補を示してくれたんですが、その中に、小熊秀夫の書いた焼かれた魚という短編も上がってたんですね。あ、これだと思って調べました。の間違いなく焼かれた魚だったんですね。こうやって、最新の AI の助けによって、私の中でもやもやしていたものがはっきりしてきました。しかも、その3つの短編のうちの2つが、サーカスの馬と一切れのパンが 三つ村ライブラリー中学校編という本に入ってますよと、しかも1巻目にその2つが2つとも入ってますよっていうのまで分かったんですね。そうやって展示してたのがこの本なんです。この三つ村ライブラリー中学校編の第1巻目、赤い実っていう本の中に、確かに見るとサーカスの馬と一切れのパンが入ってたんですね。もう大変嬉しくなって買い求めました。この一切れのパンっていう話は、ま、これでいくと中学校編ですから、中学校の教科書にどうも載っていたものだったようですね。話は第二次大戦末期です。主人公はルーマニア人、しかしハンガリーで働いていました。ルーマニアがドイツともともと同盟だったのが絶縁して、ソ連と手を結んだためにハンガリーは敵国人としてルーマニア人を逮捕する、そこに彼は直面してしまったわけです。で、夕方食事も与えられず、行く先も知らないまま、知らされずに貨車に押し込められて駅を出発した。で、途中多分爆撃が あるので、しばらく貨車が動かない、ずっと停車したままだった。その時に床板を剥ぎ取って脱走しようと幾人かで試みるわけですが、その時に、年老いたユダヤ人のラビから小さいハンカチの包みを渡されるんです。で、彼が言うには、この中にはパンが一切れ入っています、すぐ食べずにできるだけ長く保存しなさい、パンを一切れ持っていると思うとずっと我慢強くなるものですと、そう言われて渡されるんですね。で、それをもらって、そこから長い逃亡が始まる。何度も命の危険にまみえる。で、極度に空腹を覚えて、何度もそのパンを食べてしまおうと思いながら、でもそのたんびに何とか思い返して、食べずにやっとのことで家にたどり着いたという話ですよ。そしてその食卓で思い出して、ポケットからそのパンを取り出したところ、ハンカチからポロリと床に落ちたのは一切れの木切れだったの、木の板だったっていう、そういうお話だったんですね。これものすごく印象に残っていて、ウェブ検索かけたら多くの人がやっぱりこのことを述べていてね、一番最後の言葉がありがとうラビっていう言葉ですけど、これもみんなよく覚えていたっていうようなことが書かれていました。今日お読みいただいたイザヤ書というのは、いわゆる第二イザヤと呼ばれる部分です。第二イザヤというのはバビロン捕囚から解放される喜びを告げる箇所なんですね。ところがそのバビロン捕囚から解放されるという予言が、まあ、一筋縄でみんなに喜んで受け入れられるということにはならなかった。捕囚があまりにも長く続いた。これ、ね、記録によると長いと70年ぐらい、短い人でも50年ぐらいバビロンに連れて行かれているわけで、30年でだいたい一世代ですから、70年って言ったら2世代目が終わっている可能性もあるって、それくらいの長い間捕虜になっていたっていうことですよね。あまりにも長く続いたために、故郷に帰る方が良いのか、このままバビロンに留まる方が良いのか、人々の間に迷いが生じている、そういうことなんですね。私たちにもそのことは 少し想像がつきますね。2011年の3月12日に福島第一原発が爆発事故を起こして、その後しばらくして、福島のその原発に近い町は人々が立ち入れなくなってしまった。そしてあちこちにその町の人たちは分散して避難をしているわけですよね。でもう15年経つわけですが、その間に除染が進んで戻ってきていいよという帰還困難地域と帰還可能地域にこう分かれている。本当に帰還可能なのかどうか僕はとても怪しいと思うけど、それでも戻ってこれるよって言った時に、もちろん喜んで戻っていった人たちもいたのだけれども、10年の避難生活によってもう避難地での生活の基盤ができてしまった。戻ってきていいよって言ってもそんなに簡単には戻れないっていう事情を抱えている。戻ったところで、ね、ほぼ半壊のような家しか残ってないっていう、そういう現実を前にしたら、もちろん戻れるっていうことはものすごい喜びなんだろうけれども、現実には戻れないっていうことが、わずか10年、15年の間でもそういうことは起こる。それが50年とか70年ですよ。だから一筋縄にはいかなかった。人々の間に迷いが生じていた。例えば出エジプト、今日のところを読むと出エジプトのことについてもイザヤは触れているわけですけども、エジプトを脱出するという大きな出来事でさえも、人々はことあるごとにモーセに文句を言うわけですね。それはつまり神に対して不平を漏らしているということですが、あまりにも長くエジプトに留め置かれた彼らは、そこからの解放を等しくみんなで夢見るということができなかった。絶望に沈んでいたわけです。そしてその絶望の中で、人によってはエジプトに残る方が良かった。離れるわけにはいかなかった。離れられないっていう人も実際にはいた。ごっそり脱出していったんだけれども、でもその脱出していった人たちの中には、エジプトのことがずっと気がかりになっている人たちも相当数いたんじゃないだろうかと思うんですね。で、そういう人たちはどうしても脱出のその苦難の旅の中で困難や難題にぶつかると、エジプトにいた方がマシだと思うし、そのように口にするわけですよ。何度も出エジプト記の物語の中には何度もその場面が出てきますよね。で、それは、ある、なんて言いますかね、思想のもとに書かれる場合には、そういう、後ろ向きな思いを抱くということは、罪と言いますか、あってはならないこととして切り捨てられていくわけで、40年間放浪する間に、そういう、エジプトにいた方が良かったと思う人たちは、淘汰されていくっていうのが物語の筋ですけども、そうは言ってもね、エジプトに生活の根拠を置いてきた人たちが、じゃあ脱出するっていうことに本当にバラ色の夢を描き続けることができたかって言ったら、それは難しかったんじゃないですかね。バビロンからの解放が告げられている今も、また同じことが起こっている。バビロンにいる方が良いと考える人もいるということでしょう。しかも今回は彼らを解放するのは異邦人であるペルシャ王のキュロスの命令ですよね。ペルシャ王キュロスがバビロンを打ち倒して、バビロンで捕虜になっていた人たちをみんな解放するという、そういう政策を打ち出した。その、異邦人を第二イザヤは彼こそメシアだって書いてるんですよ。 だからこの布告、解放の布告にみんな乗っかって我々の故郷へ帰ろうというわけだけど、なかなかその布告にみんなが同じ希望を抱く状況にはならなかった。それほど捕囚は長すぎて、それゆえにやはり過酷な運命を彼らは背負っていたということなんだと思うんです。でやがて第二イザヤはキュロスの現実っていうのをつぶさに見ていくわけですね。そして彼が油注がれたメシアではなかったんだっていうことを悟る。そしてそれまでキュロスを讃えていたのが、第二イザヤの中間から後ろになると、いわゆる苦難のしもべの歌を彼は綴り出す。もちろんキュロスを褒めたたいていた時にもその苦難のしもべの歌は 歌われているんだけども、ほとんどの歌は後半キュロスをメシアだと見なくなってから歌われていますね。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと。彼が立ち貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。苦難にまみえ同胞からさえ疎んじられるその彼こそが我らの救い主メシアなのだ、キュロスではないということを第二代は告げているんですね。でそれはまさしくその薄汚れた板切れなのではないかと私には思えるんです。ハンカチをどければそこにあるのは一切れのパンではなく板切れ。人間の絶望の極みを支えるものは一体何だろうかと思わされますよ。モーセは出エジプトの英雄であるとみなされるんだけれども、でも実際は苦難を極めた人でした。先ほども言ったようにね、常に同胞から心ない言葉を浴びせられ、そういう言葉を浴びせる人の方が人々から人気もあり関心を買っていくわけですよね。その意味ではモーセはまさに苦難のしもべでありました。第二イザヤの時代にも捕囚から解放されるっていう最大の喜び、長い間の悲願の出来事がしかし人々からは受け入れられない、そういう状況に直面するわけですよね。あるいは私たちがよく知っている神の国を述べ伝えたイエスはそれゆえに人々から疎まれて十字架で殺される。それがまあ聖書の私たちに伝えている歴史ですよ。つまり絶望はさらなる絶望を生むんだという、それが私たち人間の現実なのだと、もしかしたら聖書は私たちに教えているのかもしれないんです。今日一つ目のろうそくに明かりが灯りました。まあね、今日は外が非常に良い天気で眩しい、ね、井口さんの車に今ね太陽の光が反射して私の方にもろその反射光が当たってるんですけど、めちゃくちゃ眩しいのね。この眩しい中でろうそくの炎なんていうのはまあほとんど誰の目にもきっと止まらないだろうと思います。しかし目には止まらないんだけど、確かに と思っているんですよ。絶望がさらなる絶望を生む私たち人間の世に、神の救いというのはそのように訪れるものなのかもしれない。華々しい電飾や賑やかな音楽で多くの人の耳目を集めるような形ではなく、まさにほの暗い灯芯のように私たちには思える、そのようなものとして神の救いは訪れる。その確かな印がこの極めて頼りのないほの暗い灯芯なのかもしれないのです。お祈りをいたしましょう。すべてのものを愛し導いてくださる神様、救い主のお生まれを明かりを灯して待つ季節に入りました。この小さな明かりこそがあなたの救いを証ししていることを信じるものとならせてください。ますます闇の深まる世にあって、あなたの約束の光をまっすぐに見つめつつ歩むものとならせてください。復活の主イエス・キリストの名によって、まことの神様にこの祈りを捧げます。アーメン。